中旬のアップデート特別編、パナソニックミュージアムへようこそ。皆さんこんにちは、中旬こと中旬子です。さて今日の放送はいつもの中旬のアップデートではありません。特別編パナソニックミュージアムへようこそという番組をお届けしております。これは2019年の10月にパナソニックミュージアムの方が私の中旬のアップデートの番組にお越しくださいました。その放送後、もっと知りたい、もっと行きたい、もっと感想が届きました、たくさん。そして、私も実際に感想、見学に何度も行かせていただきまして、このパナソニックミュージアムの見どころをお伝えする番組を作りたいなと思ってですね、今日放送することにしました。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは夢の種放送局中四国チャンネルで、毎週金曜日12時30分から13時に番組笑う角には福来たる笑顔コーチングのいくちゃんから岸本郁夫さんに来ていただきました。いつもですね、いくちゃんと呼びしていますので、いつもの呼び方で呼びしたいと思います。いくちゃん。
はい、岸本郁夫です。中旬、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ2回目ですよ。
そうですね、はい、前回楽しかったですね。
楽しかったですね。
今日から聞いてくださっていることは、前回がポッドキャストに上がっておりますので、ぜひね、前編を、
前編聞いてい
ただきたいと。なんで私たちがこの番組をすることになったのか、
はい、
そのきっかけをですね、
もう楽しかった、
話しております。まあ、そして途中ね、ミュージアムまでご一緒して、
はい、
もう今からまさに、
うん、
ミュージアムの中の一つ目の歴史館の方に入るというところまで収録したんですけども、
ね、はい、
いくちゃん、今日からお越し、はい、聞いてくださっている方もいらっしゃるの で、
そうです、ね、
パナソニックミュージアムのご紹介をしたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
昨年パナソニックが創業100周年を記念して、大阪府門真市にあります本社敷地内にパナソニックミュージアムをオープンしました。パナソニックミュージアムとは大きく3つに分かれています。1つ目、パナソニックミュージアムの松下幸之助さんの経営館歴史館に触れられる松下幸之助歴史館、そしてパナソニックの歴代商品550点が展示されているものづくりズム館、そしてソメイヨシノ190本を配した安藤忠雄さん設計の桜広場の3つで構成されています。
なるほどですね。
私たちも何度も行って本当に素敵なところですよね。
本当ですね。
さあ、いくちゃん、うん、この、今から私たちがお伝えとする松下幸之助歴史館の、ね、うん、はい、前回の続きなんですけれども、松下幸之助さんのプロフィールを簡単にいくちゃんご紹介していただけますか。
そうですね、松下幸之助さんはですね、うん、世界的な、家電電気メーカーであるパナソニック、これをですね、一から築き上げられた方ですね。うん、設立以来、常に事業を成長させていたので、経営の神様というふうに呼ばれていますね。はい、
本当にね、私たちとっても大好きな方で、
本当本当
本当に、うん、まあ、前回の振り返りになりますけども、ありがたい方だなと、
ね、
私の人生にも大きくこう関わっているし、いくちゃんにも本間先生、正人先生を通して関わっていたということが分かります。
このね、パナソニックミュージアム、なんとですね、50万人達成なんですよね。
そうなんです。
来館者
1年と7ヶ月という期間に50万人の方が、う
ん
う
ん、ね、すごい
人気な、
本当ですよ、
ミュージアムですね。
うんうん、多くの人にね、こう 今でもこう影響を与え続けている松下幸之助さんのですね、この魅力、これにね、今回もこのラジオで迫っていきたいなというふうに思うわけですよ。
じゃあいよいよ飛びますか。
はい、皆さんもついてきてくださいね。
じゃあ皆さん今から一緒に松下幸之助さんの、パナソニックミュージアムの方に飛びたいと思うので、ついてきてくださいね。
はい、
じゃあ行きますね。
行きましょう。
せーの、ぴょーん。いくちゃん、
あ、着きましたよ。
着きましたね。
ね、
いや、やっぱりここ何時でもいいですね。
いいですね。今ね、
お、大きな松の木が見えますけど。
見えますね。
ここ、はいはい、いくちゃんどこでしょう。
ここですね、松下幸之助歴史館の一番最初のエントランスを通ってですね、いよいよ入っていこうというところの最初の入り口のとこですね。
大きな松の木が見えるところから、
はい、そうなんですよ。
ここから 幸之助さんの94歳の歴史が始まります、
うん、そうなんですね。
この松の木の解説をいくちゃんしてください、
うん、はい。松下幸之助さんはですね、1894年明治27年でございます。現在のですね、和歌山県海藻郡和佐村というところでお生まれになります。まあ、幸之助さんがですね、まあ、実はすごくですね、うん、裕福な家庭に生まれたんですね、うんうんうん、そこで、まあ、大地主でして、うんうん、そこのですね、家の中にはですね、うん、大きな大きな松の木があった、うん、ということで松下というふうに呼ばれていたということなんですよ。
幸之助さん自身は8人兄弟の末っ子ということで生まれたんですね、
う
ん、
だからね、ものすごくこう可愛がられてね、うんうんうん、育ったというふうに言われてますね。
それが裕福な家庭がなんと4歳の時にどんな出来事が起こったんですか。
実はですね、うん、この お父様が、ね、はい、いらっしゃって、はい、実はこの和歌山県の、ね、和佐村の、うん、村議会議員のね、偉い人だったんですよね。でご自身は、うん、ね、大地主だったんですけれども、うん、田畑のね、うん、作物なんかは全部、うん、皆さん、使用人の皆さんに任せて、うん、まあ、自分自身事業をね、うん、いろいろ次の、事業何をしようかというふうに考えていたところだったんですが、うんうんうん、なんとですね、幸之助さんが4歳の時ですよ、はい、お父様が米相場に手を出されたんですよ。
あら、
米相場って分かりますかね皆さん。だから先物取引みたいな感じですね、はい、これでですね、実は大損するんですね。
えらいことじゃないですか。
そうなんです。そうすると、何かっていうとね、家屋敷全部売っ払うことになってですね、でその代々先祖代々、こう大事にね、継承してきた松下のこの、土地をね、大きな松のあるその土地を全部一切合切売ることになって、自分たちはですね、小さなお家に、うん、引っ越さないといけなくなると。
ああ、じゃあ幸之助さんがお坊ちゃま育てだったら4歳まで、
うん、4
歳からはもうその田畑、お家売り払って、
そうなんですよ、
もう本当に気の身気のまま家族が住むということなんですね。和歌山市外に移り住むということなん
です。そうです、そうです。でお兄さんとかね、うん、お姉さんとかいらっしゃったんですけれども、うん、上のお兄ちゃん2人がですね、うん、まあ、すぐに学校を辞めて、うん、でお仕事をね、
家を助けるためにね、働きに出るんですね。
そうなんですよね、うんうん、で幸之助さん自身はね、小学校4年生まで、うん、学校を進めるんですけれども、うん、あと4ヶ月でね、うん、もうすぐ卒業っていう時に、お父さんの方からね、うん、連絡が来るんですよ、うん、お父さんはその時に大阪の方でですね、うん、お仕事を、うん、まあ、食わせていくためにですね、うん、こう出稼ぎに行ってたんですけれども、幸之助さんに、お呼び寄せるお手紙が届くんですよね。
本当あと4ヶ月だった親心としてはね、小学校卒業まではいてほしかったんだけれども、
う
ん、
そうですね、
お父さんも日知も幸知もいかんかったよね。
そうそうそう、
ね、呼び寄せて、うん、お手紙が来てどうなったの。
そう、なんとですね、大阪にあります火鉢屋さんにね、
はい、
でっち奉公に行くと来てくれた。皆さん、でっち奉公って分かりますか、
うんうん、今の人は分からんかもしれない。
分かんないですよね、うん、もう昔なんですけれども、うん、お店にもう住み込みでね、うん、入って、うん、で掃除とお掃除とかですね、うん、もういろいろこういろんな、こう下働きをする、うん、小僧さん、うん、まあ、これをでっちっていうんですけれども、うん、これを、小学校4年生の時に、9歳の時ですよ、う
ん、これ行くんだよね、和歌山の大山と離れてね。
そうで大阪のね、船場っていうところ、うん、今でいうね、本町ですけれども、うん、大阪のですね、この一番の商売 の、はい、この中心である、大阪の船場にでっち奉公に行くことになるんですよ、
ね、一人でね。 その時行くのも、うん、一人で電車にお母さんが乗せて、汽車、当時汽車っていうのかな、
汽車ですね、
行かれたんだよね、はい、だからお部屋がついていく費用もかかるもんね。
そうですね、
心細かったでしょうね、う
ん、まあ、お母さんがね、だから誰か大阪まで出ていく方いらっしゃいませんか、うんうん、ってね、うんうん、電車の中で聞くんですよ、うん、で、あ、この子がね、これから大阪の方に行くんで、うん、こうね、向こうに降りるまでぜひ、ね、見てやってください、すいません、
まあ、お母さんの気持ちが痛いほどわかる。
そうなんですよ、
ね、あちらに着けば誰か迎えの者が来てるから、とりあえず道中、うん、 どなたか大人の人が一緒についてくれたら安心だもんね、
うん、そうですね。そうで幸之助さんはね、うん、もうここでぐっと我慢してね、うん、お母さんに元気で行ってくるねって言って手振るんですよね、うん、ところがさ、うん、電車が離れてね、うん、いざこう走り始めたら、うん、号泣するんですよ。
そりゃそうですよ、うん、今まで末っ子で可愛がられた幸之助さん、ね、お母さんにさよならと言って、はい、から元気したにもかかわらず、うん、けれど知らない方のいる電車に初めてきっと電車も汽車も乗られたでしょうね。
SL に乗ってね。そういやでも実際ね電車に乗るとか汽車に乗るなんていうことも初めて体験するわけだから、うんうん、幸之助さんはこの時ですね、うん、まあ寂しさ半分、うん、逆にこう広がっていくね、うん、この自分の未来にワクワクする反面、うん、なんかすごくこう複雑だったそんな思いで、ご自身のふるさとを出られたというふうに言われてますね。
この時の、ね、ことが幸之助さんの、うん漫画学習集英社のところによると、はい、こうして松下幸之助は幼くして社会に飛び立っていきました。それは満10歳の誕生日を迎える4日前のことでしたと。
うわそうなんだ。
ここから、
うん、そうですね
企業人、
はい、何でしょうか。そうですね物語が始まるということなんですね。
皆さんが今立ってる松の木はそういうストーリーのいるスタート、
うんそうなんですよね。
じゃあここから皆さん
そうですそうです、
ちょっと音楽挟んで、この後始まる幸之助さんの人生を、はいはい、いくちゃんともつかかっていきたいと思います。
そうですね。
本日は中旬のアップデート特別編パナソニックミュージアムへようこそお届けしています、
はい、
一緒にご相手してくださっているのは岸本郁夫さんです。
はい、郁ちゃんです。
さあ郁ちゃん、はい、今松の木に私たちいますね、
そうですね。
誕生とミュージアムでは書いてありますので、うんありますね、そこに書いてある席に書いてあるメッセージをぜひお読みください、
はい、ぜひこれ読んでいただきたいですね。
そして、うん、今私たちが伝えたようにそんな、裕福な家庭で育った幸之助さんが、うん、いよいよ大阪に行かれる。
そうです。
じゃあその松の木から皆さんちょっと顔をねずっと左側というかないくちゃん
そうです、ね、
見てもらったら、うん、ずっと暗闇に一本の道が見えますね。
そうですね、見えますね。
これが皆さん幸之助さんの94歳の道をこの一本をたどっていくと、
うん、
たどり着けるようになっているの で,
そ, うなんですよ。
その白いカーペットの道に沿って歩いていただきたいと思います、
う
ん、
そうですね。
そして今から私たちがこの番組30分残りね、はい、こうしてお伝えするのは、
うん
そのコーナーまでのことを語りますの で,
そ, うです、ね、
その先が見たいと思うんですけれども、うん、ここをじっくり味わっていただきたい。
やっぱりね、うん、幸之助さんのいろんなね、うん、その後活躍されていく、うん、その原体験になっているものっていうのが、うん、このでっち奉公時代にぎゅっとね、うん、集まってるんですよ、うんうん、やっぱここに、うん、ここで松下幸之助さんはですね、うん、いろんなこのね、うん、学びをするわけですけれども、うん、それこそさっきね、うん、涙しながらお母さんのね、うん、元を離れていった時に、うん、甘えたらかんっていうのをね、うん、本当に感じたっていうね、まあ、ここは大きな幸之助さんの大事なキーワードになってるんじゃないかなって思いますね。はい、
じゃあいよいよね、うんパナソニックミュージアムの松下幸之助歴史館では9歳の1904年、はい、明治37年のでっち奉公時代というパネルから始まるんですけれども、はい、今いくちゃんがいろいろお話してくださったように小学校を中退し、
うん
でっち奉公を始めるということが今ぎゅっとこうパネルに書いてありますので、そのイラストともに読んでいただきまして、船場で商売を学ぶお話、それから初めての商いなどと書いてあるんですけど、うん、石ちゃんここで皆さんにぜひこのパネルのコーナーの前で感じてほしいことってどんなことかな。
やっぱりねこの大事なことは何かっていうとですね、うん、このまず一番最初にこの火鉢屋さんに行くでしょ、
はい、
火鉢屋さんに行くんですけれども、うん、なんとですねその火鉢屋さんがですね、うん3ヶ月で倒産
するんですよ。そうなんですよねついてないんですよね
あれみたいな ね
やっと慣れたらね。
そうそうそう、うんそれでその後に、うん、この同じ船場のですね、うん、五代自転車店というね、うん、
ここが
五代自転車商店、うん、商会か、うん、ここで移るわけですね、うん、でこの五代、五代さんね、うんお父様とお母様、うん、五代、お二人が、うんまあ、幸之助さんを育てていくということなんですけれども、うん、ここでですね、うん、もう一から、うん、もうしつけから、うん、挨拶から、うんお金のね、受け渡しから、うん、もういろんな商売のいろはを学んでいくわけなんですよね、うん、ここのね 話、うん、ぜひぜひ見ていただきたい。もうすべての幼少期、ここにですね、うん、ものすごく小之助さんの大事なものが詰まってる。
そうですね、うん、経営の原点がここで原体験として子供で学ばれた。 そうですね、うん、そしてね、皆さん、うん、展示コーナーの各コーナーでエピソードというのが下の方ちっちゃく文字であるんですよ。で、文字はちっちゃいんだけど、うん、私といくちゃんからのおすすめとして、このエピソードを読んでいただきたい。
ぜひね、このタバコの話が出てきますよね、
うん、
ここね。
一つ目はね、エピソード1でタバコの、うん、買い置きというお話があるんですけども、はいはい、この話をね、うん、ぜひ読んでいただきたい。
これ読んだ方がいいですね。
そうですね、本当にあの、うん、幸之助さんってデッチ奉公をしていた時に、うん、お店でその自転車屋さんなんだけれども、うん、当時お客さんからこの自転車の修理してる間に、うん、タバコのお使いをよく頼まれる、うん、ててそうデッチさんやってって言って、うん、買ってきてって言われた時に、うんはいはい、お客さんを待たせずにすぐに渡せて、うん、そして自分もこう買いに行く手間が省けて、うんうんうん、なんかいい方法ないかなっていう時に、うん、ある時タバコ屋さんに買いに行くと、はい、20個まとめて買うお客さんがいたんですって。
そうなんですよ。
でその時に一つおまけがつくことを知ったんですよ、
う
ん、
そうそうそう。なるほど、20個買ったら1個おまけがつくんだと。
そう
だ、
うん、そうすると、うん、あ、自分のデッチのお給金を貯めて20個買い置きをしておくと、うん、1個おまけつくので1個利益が置くということが幸之助さん分かるわけです。
すごいね、ここで商売を本当に学ぶわけですよ。
1個おまけがついて利益が出て、うん、なおかつお客さんを待たせないでしょ、すぐ渡せるし、いいですね、で自分自身も仕事の手を止めないで、うん、自分のお仕事はできるので、うんうん、これはいいということで、うん、買い置きを始めたんですよ。
なるほどね。
で良かれと思ってどんどんやっていくと、うん、ある時その儲けが多い時は給金の4分の1に達する。
結構儲けましたね、うん、
やり手ですよね、
うん、やり手ですね
しかし、うん、半年で辞めることにしました。
なんでなんで、
あの古代自転車店の、うんうん、店主、うん、社長さん、今でいう社長さんから、
五代、ね、代さんから、
ね、お前それ辞めときって、う
んうん、なんでなんで、
仲間がね、うん、いい顔してないよって。
あー、なるほどね。
そうなんだ、うん、会社のね、うん、まあ、自転車店のレッチ仲間の雰囲気が良くないよって言われた時に、うんうん、幸之助さんは気づいたんです。
なるほど、
あ、やめようと、うん、あ、自分のことばっかり考えて、うん、自分が儲けてうふふと思っていたけれども、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、みんなで利益を分けたらよかったと、そしたらよかったんだということに気づいて、素直に注意をしてくれた親方に感謝したというエピソードなんですよ。
この体験がなかったら、うんうん、松下がですね、うん、あのパナソニックがこう、うん、中国だとかね、うん、海外に進出していくようなこともなかったでしょうし、うん、またですね、うん、その後ね、あの PHP だとか、うん、あのそういったこう、うん、自分たちだけ良ければいいっていうようなね、うん、そういうような考え方、利益を とにかく出せばいいというような考え方では なくなる、う
ん、まあ、その仲間も幸せじゃないと、
みんなも幸せ、
うん、お客さんも喜び、仲間も幸せ、そしてね、事業もこううまくいくっていう考え方の原点がこの
そうなんですよ、
デッチ奉公時代に感じられたんじゃないかなと思うんですよ、ね、
これがね、さらっと書いてある。
そう、ちっちゃくてね、
さらっと書いてある、
本当にちっちゃくて文字が普通の展示物よりちっちゃいので、うん、見逃しがちなんですよね
絶対見逃します。
でも、
はい、ここ見てほしい、
ここ見てほしくて、今のエピソードをね、うん、ぜひ思い出していただきたいなと思います、それからもう少し行くと、うんうん、いくちゃん、うん、本当に先忙しそうなんだけれども、うんうん、あの展示物として、はい、手のひらぐらいの白いガラスの外板っていうものが置いてあるでしょ。
ありますね。
あれ皆さんね、扇風機の外板っていうもんで、うん、
はい、ありましたね。
実はこの松下のパナソニックの数あるこの、その後二股ソケットとか結構有名で皆さんご存知かもしれませんが、うんうんうんうん、最初のヒット商品はこの扇風機の外板なんです。
なんだ外板ってって話ですよね。
これあの扇風機の下に入れる、はい、あのもので、うん、それでスイッチを切ったり打ったりとか 1,2,3 とか調整する、うんうん、何電気を遮断するものって言ったらいいのかな。
そうですね、
その製品のガラスと練り物が2つあって、うん、当時はその陶器であったんだけどよく割れるので、
そうなん、よく割れるんですよ。
それで練り物を松下幸之助さんに注文が来て、
う
ん、それを作ったことでやっと事業が最初にいったっていうものが展示
されてます。そうです、そうです、はい、
まあ、そこちょっと端折ってしまいましたけど、そこへ行くまでにくちゃんそうでした、大阪伝統に入社
あ、それもありますね。
まずそこから出ちやめて大阪電灯、うん、電気だ、これからは電気の時代だ。
そうですね、15歳の時ですね、実はあの松下幸之助さんがですね、あの、まあ、電気屋さん、あのずっとずっと自転車のね、お店ででっち奉公してたんですけれども、あのその時にですね、何かって大阪の街にチンチン電車が走ったんですよ、まあ、路面電車ですね、でそれを見て瞬間に、あ、これから世の中は電気の時代が来るって言ってビビってきたんですよね、でそれで、あ、よし、僕電気の方向に向かおうって言って、で五台自転車店を辞めて、そして、今のですね、関西電力、に、就職することになるということですね。
そして
今大阪電灯ですね、当時の ね、
はい、そしてわずすごいですよね、そうそうそう、ご結婚の話も載ってますね、このゆうえみゆめのさんとの ね、結婚、それから、あ、この下のエピソードだ、これもみんなに見てほしい。
あ、そうですね、
弱みを強みに、
あのね、幸之助さんってね、これあの僕ね、本間雅人先生から直接聞いたのよ、あの松下幸之助さんがね、登壇されて、あの 松下政経塾のね、なんか勉強会だったかな、で ある一人がですね、はいって質問するんですよね、幸之助さんは、なんでこんなに成功されたんですかっていう質問されたんですよ、でその答えがここに書いてある、エピソードね、わしはな、学歴がなかったんやと、小学校4年生で中退や、ね、でそれに体も弱かったんやと、この人ですね、あのこう肺腺カタルっていうね、今でいうなんだ、肺の、ね、結核の病気にずっとかかっててゲホゲホ言っててですね、もう自分で率先垂範してね職場に行けなかったんですよ、で、まあ、体が弱かったんやと、でさらにね、家も貧しかったんや、お金なかったんや、ね、小学校4年生ででっちや、ね、家を出てね、だから成功したんやっていうんですよ。
うーん、すごいよね、
ちょっと待って、なんでですかって、
ね、学歴がなかった、体が弱かった、ないない尽くしや、家が貧しかった、
そう、だから頑張ったんやとね、貧しいから勉強、学歴がなかったから一生懸命学んで一生懸命働くことができたんだと、で商売すべての人、出会う人すべての人たちから、学ぼうという気持ちになったんやと、だから体が弱かったから無理しないで人にも任せられたんや、だから、わしは成功したんやっていうね、
素晴らしいね、
素晴らしいね、
だから人を育てる天才なんだね、
そうなんですよ、
自分がじゃなくてお任せする、
そう
すごいな、
じゃあ、ここでね、あのアホな質問した人がいるんですよ、幸之助さんにね、
なんて、
じゃあ僕は大学も出てるし、ね、あの幼少期もそんなにあの、ね、あのお金もあったし、じゃあどうなるんですかって質問していただいて
どうなるの
お前はアホかって
でもね、何がなかったからとか言うんではなくて、ある中で、私がやっぱ好きなところここかな、
そうね、
ある出来事を本当に受け止めて、その中でどう切り開いていくか、
そ
う、ね、どう学んでいくか、どう進むか、
そうそうそう、やっぱ強みをね、あのどういうふうに作っていくか、自分がね弱みだと思ってるところをどうやって強みにしていくか、これがね幸之助さんのもう本当に大事なところだな、大事なメッセージだなというふうに思いますね。
15歳のところのこのエピソード、これも本当にちっちゃいんで、必ず
ここがあるから、あのこのあとね、第二次世界大戦の時だとか、あのその後ね、あの財閥指定を受けた時だとか、ね、本当にどん底だえ、お金がなくて、ひどかった時にも、なんとかこれで行こうっていう、その原点になるね、信念がここに生まれてるっていうね、まあもう
15歳までにできてるんだね、
そうすごいなと思って、
そして、はい、もうその私たちが言ってる最後の22歳までが見えるコーナーのとこなんですけども、大阪電灯、憧れの電灯、ここだって入ったのに退社されるんですよね、
うん、
ちゃん、独立ってすごいよね、
ね、
勇気いるね、
そうそう、これね、何かっていうと、まあ、松下幸之助さんはね、そのあの大阪電灯、この関西電力で、あの配電線をね、こう引いたりする会社、仕事をね、ずっとされてらっしゃったんですけれども、当時ですね、電気、電線引くけれども、それって何かっていうとね、家の電気、ライトに、1本電線が来て、でそこで電気をあのこうピカッと光るやつ が出るっていう、うん、それだけの電線だったんですよ、うん、ところがですね、うん、例えばアイロンとか使いたいでしょ、うんうんうん、そうなったらその電気のソケットからこうくるくるっとね電球取って、うん、でそれを付け替えてで電気そのね例えばアイロンとか使わないといけなくなっちゃって、
うんうん、そうそう手で済んだよね、
めんどくさいですよね、うんうん、だからこれどうしたらいいかなって言ってこの発明をね、うん、してた、ね、いろいろこう考えてピンときてですね、うん、あなるほど二股ソケットってのを作ろうと、うん、っていう風になったわけですよ、うん、でこれを小之助さんが作ったんだけれども、うん先輩こんなん作ってみたんですけどね、うん、ちょっとうちの会社で売りましょうよって言ったら、うん、こんなん売れるかよコーンって投げられたんですよ。で、あこんな元ではやってられないで独立しようって
独立したんだよね。その時に、ね、奥さんが、
うん、
奥さんのムメロさんがいいって言ったんだよね。
そうそう、でもね最初にね実はね小之助さん独立する時にさもうやってられないよってね、うん、もうしょうがないからもう会社辞めて、うん、なんかおしるこ屋かなんかやろうかなとかって、う
ん、そう甘党屋ね全然やろうかって言ったら奥さんがあんた本番それやりたいのって、
うんうん
ね、
おしるこやるんだったら私は反対しますって言ってですね、えらい剣幕で怒られたそうですよ。
そうそうそうそう、うん、そして、うん、本当にその二股もソケット
そう
に貸することをしたかったんだよね、
う
ん、
そうですね。でここに至るのはなぜかって言ったら、うん、やっぱりね五代自転車店の自転車をね、うん、実は自転車ってもう当時でいうと最新の機械だったんですよ、うん、でそこで、うん、今の、ね、自転車屋さんでやってるようなことではなくて、うん、自転はね実は自転車屋さんで部品作ったりとか、うんうんうん、こう家事でカンカンとかしたりとか、うん、そういうものづくりの楽しさをですね実は五代自転車店で学んでたんですよ、うん、そこがあったからあじゃあちょっと自分でこんな、ね、改良のソケット作ってみようみたいな ねそういう風な考えになったと。
素晴らしい、
いや繋がってんだなということです ね
で独立して、うん、何人か伝統の人、うん人たちと一緒に、うん、ね、それからムメノさんの弟義理の弟、はい、後に三陽のね、はい、社長さんになる、はい、井上俊夫さんと、
はい、3人でね
ずっとやるんだけれども、うん、うまくいかないんだよね。
そうなんですよね、この3人で一番最初創業されて、うん、そのね、二股ソケットを売り出すんですけど、うん、全然売れないの、
ね、
全然売れない、
ね、うん、でどんどんちょっともうダメだなと思ってた時に、さっき中潤が言いかけた外板が来る、これが最初のヒット商品。そう
でここで救われるわけですね。
そう、二股ソケットに行く前にこの 外板で生き延びるんだよね、
う
ん、
そうなんで、でね、見ていただきたいところがあってね、うん、皆さんそのパネルばっかりね、右側のパネルばっかり見てるんですけどね、うん、ちょっと振り返っていただきたいんですよ、うんうん、そうすると左側の後ろの方にですね、ムメノさんがね、今までね、反物とかね、いっぱい借金してきた借金のね、帳簿がいっぱい。
そうそうそう、心配かけないと思って売るんだよね。
そうなんですよ。
さすがだよね。
そう。で、ムメノさん、奥様はね、うん、実は兵庫県の、うん、どこだ、淡路島の出身でね、すっごい両家 のお嬢さんだったんだけれども、うん、ものすごい、だから結婚するときに、うん、いろんなその反物とかね、うん、着物とかいっぱい、嫁入り道具で持ってきてるのに、全部
七に入れる
んだよね。七に入れてお金にしちゃうんだよね。
すごいよね。
で、幸之助さんが、うん、創業期ね、ずっと支えるんだよ、もう。
そう、それでね、幸之助さんが、あれ、あの時か、あ、うん、大会場だからまだだな、
はいはいはい、
本当に本当に支える方で、うんうん、後ろを見たらその外板は前にあるけど、後ろ側に扇風機も、当時の扇風機も
あります、あります、見てほしいな。
でその最初に来た外板の注文を、うん、年末までに一生懸命仕上げた、その信用でもってお金を貯めて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
いよいよ、まあ、次のコーナーに行くんだけれども、うん、まずここまでは味わってほしい、
そうなんですよね、もう
りくちゃん、もうどんどん番組時間になってきたけれど、
う
ん、今日ここまでかな、
ですね、
エンディングの方に月本当にいよいよ創業期っていう、松田電機製作所っていうパナソニックの本当の最初が始まるんだけれども、
そうです
ここまで松の木から一本の道のそコーナーまで、そこ行きたいんだけれども、この22歳までを味わってほしい、
うん、ぜひぜひ見ていただきたい、これが全部つながるんだというところにですね、
その川北、はい、その扇風機の外板の注文があって、そこのコーナーの川北電機っていうところも皆さん注意しておいて、その先の先でもうさすがに幸之助さんって涙ながらのエピソードがまたあるので、
あります、見ていただきましょう、
ね、中条たちが言ってた川北電機っていう文字も見ていただきたい、うんうん、ということです ね、はい、で行かれる前は必ずパナソニックメディアも検索として
です ね、
はい、では一旦ここでちょっとエンディングに
向かいましょう、はい、中潤、
はい、いくちゃん、もうエンディングでございます。
いや、いいね、ど
う
でしたか？楽しいね、
楽しいね、
やっぱ幸之助さんの魂っていいね、
いいですね、
うん
ほとんど私たちノー打ち合わせでございましたが、
その通り、
なんとか2回走りましたね。
本当ですね。
じゃあ皆さん実際に本当にピョーンと行ってみてください。
本当本当、
パナソニックミュージアム検索となさって、うんうんうん、ほとんど日曜日以外年末年始は空いていますけれども、はい、万が一のために
そうですね、ホームページで確認していただいてね、
いろいろイベント等もありますので、予約がいるものもあります、全てでもほとんど無料で ね、
はい、無料ですね、はい、
参加していただきたいと思います、はい、
小之助さんの魂にですね、はい、皆さん触れていただきたいと思います、
は
い、
では本日の番組中潤のアップデート特別編、パナソニックミュージアムにようこそ。お相手は中潤こと中潤子でした。
そして岸本郁夫でした。
はい、では皆さん、ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございました。